高宮 IR セミナー。この番組は証券コード2445東証プライム上場、高宮の IR 活動の一環としてお送りします。お話は高宮取締役常務執行役員経営戦略本部長の安田秀樹さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月31日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード2445東証プライム上場、株式会社高宮取締役常務執行役員経営戦略本部長安田秀樹さんです。大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
こんにちは。安田常務よろしくお願いします。もう優れものをね、世に出してますからね。
はい、楽しみです。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆様本日は弊社の IR セミナーに多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私はご紹介いただきました株式会社高宮で経営戦略本部長をしております安田と申します。今日一日どうぞよろしくお願いいたします。弊社の主な事業でございますけれども、建設工事で利用されます足場をはじめとした仮設機材ですね、こちらの製造販売レンタルを中心にプラットフォーム事業を展開しております。設立は1969年、現在も本社を構えます大阪で設立をいたしました。現在グループ会社が海外含めまして12社ございます。従業員の数は連結ベースで1730名となっておりまして、全国に営業、その仮設材を保管いたします機材ベース製造拠点がございます。株式の上場は2005年にジャスダック、2014年に東証一部、2022年にプライムへと移行をさせていただいております。はい、こちら弊社の業績ハイライトでございますけれども、2020年3月期ですね、グラフがポンと飛び出ておりますけれども、こちら過去最高益を計上いたしました。売上460億、営業利益で37億です。そこからですね、弊社の方も21年3月期からコロナの影響もございましてですね、数年間一時的に業績が落ち込んでおります。ただし直近期ですね、現在は順調に業績が回復してきているという状況でございます。はい、建設工事における、弊社の立ち位置でございますけれども、ご覧の通りですね、元請けであるゼネコン様から足場に関する工事などの依頼を受けます。足場がなければですね、各下請け施工業者さんの仕事が進まないということで、弊社の役割というのは非常に重要な役割を担っております。続きましてですね、では仮設材どういうものがあるかということでございますけれども、仮設機材というのは大きく3つに分類されます。1つ目が橋梁や高速道路の土木工事で使用されます重量物をですね、こう下から支えます四方鋼材と言われるもので、それとあと一般的によくビルやマンションの工事で見かけます建築用の足場ですね、これが中高層用の足場、これらが当社の取り扱う機材でございます。でその他にも一般戸建て向けの住宅用の低層用向けの足場ですとか、建設現場で使用されます現場のこう周りを囲いますフェンスですとか仮囲い、こういったものも仮設機材に該当いたします。足場の種類ご説明いたしましたけれども、次にですね、こちらが当社の主力商品でございます次世代足場 IQ システムというものでございます。 でこちらは従来の足場と比較して、まあ、作業性ですとかが、まあ、一新された画期的な製品でございまして今非常に好評いただいているものでございます。でこの足場をですね、まあ、特徴は後ほどご説明いたしますけれども、開発に至ったまず経緯でございますけれども、まあ、足場皆さんご存じの通り昔はですね木製品が多くございました。でまあ、いろんな経緯でですね海外から鋼製の足場が入ってきまして足場自体の実耐用年数が非常に長くなりました。木製品から鉄製品に変わったことで壊れる率が非常に低くなって耐用年数が長くなった。そのおかげでですねおかげといったらちょっとあれなんですけれども買い替え需要というのがですね非常に減少いたしました。でそのために各メーカーがですね、新しい足場を開発するっていうことが全く進まなくなったんですね。で鋼製の足場ですけれども長いものでしたら30年以上持つものもございます。ですので建設不況の過去時代ございましたけれどもそういった時にはですね新たに投資できる会社も少なくてで業界ではそういった焼却済みで老朽化した仮設材が多数市場にあふれておりましたのでいわゆる値引き合戦ですよね。値引き合戦が長年続いておりました。でこのままでは業界内の機材のストックこれがますます老朽化しますし安全性も非常に危惧されるなということでまあ、そういった課題意識を当社が持ちました。で当時は当社メーカーをしておりませんでしたので業界のメーカーに賛同を呼びかけて新しい足場を一緒に開発しないかっていうお声掛けをしたんですけれども、まあ、すでにもう市場には従来の足場が非常にたくさんございましたのでそういった会社からですね非常に抵抗を受けましてですね、まあ、開発に至らなかったと。それではということで、当社が自らメーカーを買収いたしました。仮設材のメーカーを M&A で買収し開発に着手し、この次世代足場を世の中にリリースするに至りました。で、その開発に際してですね、まあ、当社が特にこだわったところっていうのがまあ、2点ございまして、1つ目は従来の足場こちらにも書かせていただいてます通り従来の足場っていうのは高さが170センチだったんですね。それをまあ20センチ高くして190センチにしました。日本人の平均身長ももう年々高くなってきておりますので170センチの足場の中に入りますと実際作業員はフェルメットをかぶって安全靴を履きますのでもう一日中腰をかがめた状態で仕事をしておりました。当社の IQ システムにつきましては190センチの高さがございますのでもうそういった腰をかがめてですね仕事をしなくてもいいというところで労働者の作業負担というのがかなり軽減されております。それと2つ目が足元ですね。安全性の向上のために隙間や段差を一切なくしました。作業床のところですね。でこのことによりまして建設現場では今でも多くの事故が発生しております。その原因というのがその足場の段差ですとか隙間につまずいたりですとかその隙間から工具が下に落ちたりとかということで事故につながったりということが多数ございましたけれども当社のこの IQ システムはそういった隙間段差を全くなくしたということで労働災害の撲滅というところをですね目指してこの開発に至っております。ですので、まあ、安全かつ快適に作業ができる新しい足場ということでコンセプトでこの開発をいたしました。はい。じゃあその IQ システム、じゃあ今現在どれだけ普及しているのかというところでございますけれども、累計で弊社が販売した今金額というのが285億円、販売実績がございます。 で、すでに520社に採用をいただいております。で、平米数ですねが1139万平米分がもう今市場に広がっているというところで、足場全体で申し上げますと 12.5% のシェアを持っております。で、この中には、先ほど申し上げましたまだ170センチの足場もございます。従来足場の中には。で、我々が次世代足場をリリースして、当初反対をしておりました各メーカーも今現在はもう、背の高い次世代足場っていうのを後から出してきております。で、そのじゃあその次世代足場のシェアが、まあ、他社も含めて当社の IQ システムと他社も含めて次世代足場の今シェアがどれぐらいあるかといいますと、この中でだいたい3割から4割というところでございますので、まだまだ従来足場から次世代足場に切り替わる需要というものは十分に見込める状況でございます。その他にですね、当社の機材っていうのはいろんな分野で活躍をしております。ビルやマンション、病院、物流倉庫など、まあ、建築分野ですね。で、先ほど申し上げました高速道路、鉄道、高架橋などの橋梁工事などの土木分野、そして地下ですね、地下鉄ですとか、パイプラインなどの地下工事、その他プラント分野など、建築から土木、地下から超高層まであらゆる工事に対応しております。また当社は多くの災害復旧工事にも機材の提供を過去行ってまいりました。はい、では続きまして事業セグメントについてご説明申し上げます。まあ、先ほど来ご説明しております通り、まあ販売事業といたしまして、さまざまな機材をですね、国内外の4カ所の工場ですね、海外はベトナムと韓国に工場がございます。そちらで製造した仮設機材を主には日本国内向けで販売をいたしております。そして次にメイン事業でございますけれども、レンタル事業ということで自社で製造をしました仮設材を今レンタルのストックとして750億円分ぐらいの機材ストックがございます。この機材をですね、管理倉庫である全国のベースから工事現場向けにレンタル供給をいたしております。で、工事が終了しますとまた現場から帰ってきた機材を弊社の機材ベースで点検整備を行い、次の現場へとレンタルをすると、こういうサイクルでございます。で、この機材ベースにつきましては全国で29カ所ございまして、この北海道地域におきましてはこの度新たにですね、小樽市の石狩湾新港に1万2千坪の土地を取得いたしました。こちらで機材ベースの建設を予定しております。以前よりですね、営業所の開設はしておりましたけれども、北海道新幹線の延伸工事の需要を見越してですね、自社の機材ベースを開設する予定となっております。はい、次に海外事業でございます。海外事業は ASEAN 地域でですね、フィリピン、韓国、ベトナム、こちらの3カ所で事業を展開しております。仮設機材をはじめとする製品の製造、レンタル、販売、日本と同じような事業ですね、各国のローカル企業、周辺諸国へ販売、レンタルを行っているというものでございます。海外の方も一時期はコロナの影響でですね、事業活動非常に制限されましたけれども、今現在は各国で事業を再開することができております。特にフィリピンにおきましては経済成長が著しいというところで、インフラの建設工事が進むことが今予想されております。特に JICA 案件ですね、こういった工事が今後増加するというふうに見込んでおります。 その他ですね、この仮設機材以外でも、金属加工技術を生かしてですね、さまざまな事業を展開しております。例えばですね、太陽光パネルを設置するための下の設置課題ですね、こういったものであったりですとか、ソーラーカーポートですとか、PV 関連、それと農業用の高機能ハウスなどのアグリ関連の商材につきましても製造販売を行っております。その他住宅関連の耐震ですとか制震装置ですね、こういったものも一部で製造販売をしております。では続きましてですね、現在当社がですね、推進しております高宮プラットフォームについてご説明をいたします。プラットフォーム事業は今期より新たに事業セグメントとして開示をしてまいります。まずですね、このプラットフォーム事業に着手した背景をご説明いたします。それは当社の抱える課題と業界が抱える課題、こちらがきっかけとなっております。まず当社の課題といたしましては、非常に外部要因に左右されやすい、建設投資ですとか工事量の増減に影響を受けやすいという点がございます。それとレンタル事業を中心に拡大してきました。先ほど750億のストックと申し上げましたけれども、レンタル在庫をですね、増やすために多額な先行投資が必要で、その償却費が増加いたします。で、償却費と申しますのは固定コストとなりますので、コロナ禍のように工事量が減少しレンタル出荷が減れば収益性を大きく悪化させます。まさにそういう状況がコロナ禍でございました。次に、お客様都合の影響を非常に受けやすい体質というのが課題に挙げられます。建設業では元請けでありますゼネコン様から仕事を依頼を受けますが、非常に同業他社も多くてですね、案件獲得のために積極的な営業活動が必要になります。いわゆるもう価格勝負となってしまって安値受注になりがちな傾向がありました。つまり当社に価格決定権がなくてですね、適正価格での受注が非常に難しい状況が過去ございました。それともう一つはリソース不足です。建設業界は人材の不足、高齢化が進んできております。それとデジタルツールの導入、受け入れが進んでおらず効率化も遅れております。この影響が当社にも出てきてきているという状況でございます。で、次にですね、業界が抱える課題、これも同様に人手不足、これが一番の課題でございます。それは足場工事を行う飛び職人さんですとか施工管理者だけではなく、仮設機材を整備する人材、こういった人材も非常に不足し始めております。機材を、帰ってきた機材をきちんと整備する人材、こういったものが不足しますと安全な機材供給ができなくなりますので、工事の着工が遅れたりということも起きる可能性がございます。つまりですね、業界全体で非常にリソースが不足しているという状況で、これを解決しないと今後ますます工事が進まなくなるという可能性がございます。当社はそれぞれの課題を踏まえてですね、業界の課題解決に糸口を見つけてですね、現状の外部要因に左右されやすく不安定なフロービジネスから、変化に強く独自の収益基盤により安定した事業成長を実現するストックビジネスモデルへの転換が必要だという判断に至りました。それを実現するのが高宮プラットフォームでございます。双方の課題であるリソース不足を解決するために、リソースを共有して不足しているものを相互に補い合い、事業の発展、 継続を目指す仕組み、それが高宮プラットフォームでございます。当社にはこれまで培ってきた事業で使った開発、製造、販売、レンタル、設計、施工、管理、物流、多くの事業ノウハウやリソースを保有しております。これらのリソースを課題を抱えている顧客に提供し、共有して利用することで共存関係を構築します。でリソースを共有することで互いに補い合い、事業の成長を図ることができるようにいたします。まあ、ウィンウィンの関係を作っていくということですね。そして儲かる助かる業界唯一のエコシステムの構築を今目指しております。次に高宮ラボでございますけれども、このプラットフォームが提供するサービスや製品の利便性、安全性を追求する研究開発拠点でございます。こちらにつきましては9月の12日にグランドオープンをする予定でございます。まあ、実際に当社の新商品であったりですとかサービス、こちらの方をこの拠点で展示をいたします。そして当社の取り組みを体感していただいて、プラットフォームの機能拡充、そういったものに研究を進めて実装していくという施設になります。ですので、当社のプラットフォーム、これが普及することで、特にオペマネユーザーが普及することで収益性の改善、安定化を図ることが可能となります。でサービスの利用が進めば IT 化による効率化や営業スタイルの転換も進み、そして築き上げた独自の収益基盤、これによって先ほど申し上げました課題ですよね、外部要因に左右されやすいという課題を払拭して強い収益基盤へと変化していく。当社だけでなくてですね、業界全体の在り方を変えて共に発展を目指す、これが当社の抱える課題に対する答えになります。はい、プラットフォームのご説明につきましては以上でございまして、次に中期経営計画についてご説明を申し上げます。中期経営計画のビジョンですけれども、こちらでございまして、先ほど来ご説明申し上げます通り、高宮プラットフォームと DX で新たな価値を創造し、業界初の足場プラットフォームになるということを経営ビジョンに掲げております。この中期計画中にですね、プラットフォーム企業としての地位確固たるものにするということで進めてまいる予定でございます。こちらは連結業績の中期計画でございまして、プラットフォームビジネスの確立により、最終年度にはですね、過去最高益となる営業利益61億、営業利益率 10% を目指しております。そして財務仕様につきましても、資本コストを意識した経営を浸透させまして、 ROE、 ロイックの改善にも目指してまいりたいというふうに考えております。そしてですね、こちらは先ほどご説明いたしましたオペマネに関する指標でございまして、今現在はオペマネに参加いただいている会社様というのはまだ61社というところでございますけれども、今非常に多くのお声掛けをいただいております。3年後にはですね、累計の社数アカウント数を520社、そして3年間でのその契約販売高約150億、こちらを目指しております。
これ前期の実績で61件っていうふうになってるんですけども、はい、3年後で見ていくと、はいはい、200件、
はい、
この伸びっていうのはやっぱり今種をまいてるからそれが育ってくるだろうという見込みでよろしいですか。
はい、ある一定のラインになりますと、今現在で、対象となるユーザーっていうのはもっと母数っていうのは非常に多くございますので、これが切り替わっていくラインっていうのが2年目っていうふうに私も考えておりまして、それまでに先ほど申し上げましたベースの機械化であったりですとか、そういったこのオペマネユーザーを受け入れるためのインフラ、こういったものをしっかりと整えていくと、両方でやっていくというようなイメージでございます。はい、そして、そのための設備投資といたしまして、 従来まではレンタル資産をどんどんどんどん直接ですね、売上の上がるレンタル資産に投資をしてまいりました。そして収益を拡大してまいりました。ここからの3年間はプラットフォーム事業構想に向けてですね、先ほど申し上げました高宮ラボであったりですとか、ベース機材ベースの自動化 DX、 こういったものに投資を振り向けていきたいと、いわゆるプラットフォームを支えるインフラに投資をしていきます。これがおおよそ3年間で360億の投資を計画しております。はい、中期計画のご説明は以上となります。ここからはですね、少し社内の取り組みについてご説明申し上げます。人本主義というふうに言い書かせていただいておりますけれども、弊社の社税は愛でございます。はい、愛でございます。まあ、この意味はですね、まずは、己を愛するという、自分への自己開発意欲、そして、まあ、家族や会社の仲間への思いやり、そこが原点となってですね、会社を通じて社会に貢献するという思い、私たちはですね、それを企業成長の原動力にしたいという考えで、この愛というのを社税にしております。でその愛の社税の下ですね、人材が企業力の本質であるという人本主義を経営哲学として掲げております。そのための多様な人材による働き方を実現するべく、いろんな制度を揃えております。まあ、フレックスタイムですとかリモートワークですとか、コイン制度、インセンティブ制度、そしてオフィス改革ということで、少しですね、この右下にちょっとカフェみたいな写真がありますけれども、これ実は弊社の札幌支店の写真でございましてですね、まあ、本当にオフィスをリニューアルしたばっかりで、まあ、社員はこういうカフェみたいな雰囲気で、まあ、リラックスしながらですね、仕事をしているというところでございます。はい、次に、配当でございます。新工期は年間で10円の配当を予定しております。DOE は 3.1% ということで、まあ、過去 3% 以上を推移をさせていただいておるという状況でございまして、今後も成長投資、まあ、これを続けながらですね、収益を見ながら安定した配当を継続してまいりたいという方針でございます。はい、以上弊社の説明でございました。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは高宮 IR セミナー、お話は証券コード2445東証プライム上場株式会社高宮取締役常務執行役員経営戦略本部長安田秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
高宮 IR セミナー。この番組は証券コード2445東証プライム上場高宮の IR 活動の一環としてお送りしました。